皆さんおはようございます。7月14日の、シリス礼拝説教、これから、始めさせていただきます。少し、梅雨のですね、今、続いておりますけども、気温の方が少しですね、過ごしやすい、ふうにここ2、3日、続いております。しかし油断はできないと思います。できる限り、睡眠をたっぷりとって、そして水分補給をしてですね、健康に、注意していかなきゃいけないなと、思っております。さて、今日もですね、これから、御言葉に、聞いてまいりたいと思います。聖書日課のですね、よりますと、今日もこの使徒言行録が与えられております。この先週はですね、エルサレムでのこの、パウロの弁明について聞きました。このパウロはですね、この小アジア、今のトルコですね、このタルソスのユダヤ人の家に生まれたと言われております。元来本当に熱心なファリサイ派であったわけなんですけども、キリスト者を迫害しまして、大変な、人だったわけですが、そのパウロがですね、迫害を受けるその、キリスト者の側に立場を変えましたが、本当に不思議であります。あのダマスカス郊外で、サウロよサウロ、なぜ私をいじめるんだとですね、言って、そのキリストの声を聞いてですね、改心したわけですが、このパウロをですね、本当心の底からこの動かしたもの、根本からですね、このパウロを変えたのは、キリストとそのようにしてですね、出会ったわけなんですね。で、そしてそのイエス・キリストはですね、そのパウロを本当に苦難もいとわない、そして迫害どころかですね、自分の司祭もいとわないような伝道師者にですね、変えられていったわけです。この使徒言行録はですね、そんなパウロの生き様をですね、伝えているわけであります。先週は今お話しましたように、そのパウロの弁明について聞きましたけども、パウロはですね、どうも、いろんなところでその責め苦を、あっていくわけであります。今日与えられました聖書はですね、使徒言行録の、27章の、13節以下であるわけです。この使徒言行録の19章にはですね、このパウロはこのマケドニア州とアカイア州を通って、要するに、ギリシャにいたわけですね。で、そのアカイア州を通ってエルサレムへ行こうと決心するわけですね。で、私はそこへ行った後、ローマも見なくてはならないというふうに思いもあったわけであります。小アジアとギリシャの伝道からですね、このパウロはエルサレムに帰ってくるわけですが、そのやっぱり次の伝道目標はローマに行きたいというですね、そういう思いを持っていたということがですね、ここから伺いすることができるわけですね。まあその頃は本当に全ての道はローマへ通ずと言われたこのローマはですね、本当に世界の中心であったわけですね。そのローマに福音を伝えることは、このパウロがシュエスから委ねられたこの使命でもあったわけであります。で、エルサレムに帰りましたパウロはですね、 本当にいろんな暴動にこう巻き込まれてしまうわけなんですが、危うく命を奪われそうにもなったわけです。そこでローマの役人であります千人隊長に、救われるわけであります。その上その騒動の関与が疑われてですね、捕らえられて、そして無実なことを弁明しているわけなんですが、それもしているうちにこの監禁されてしまったわけですね。まあどうもこのエルサレムでもですね、本当にこの、きちっとした裁判も受けられないとですね思ったんですね、パウロは。で結局はですね、このローマ皇帝ですね直接訴えたいというそういう決意を持ったわけです。すごいですね。もともと先ほどお話ししましたように、このローマへこう伝道したいという目標をパウロは持ってましたのでもですね、ですから結局、まあ、皮肉なことなんですけども、囚人としてこの、ですね、ローマへと、船で送られることになったわけであります。当時は飛行機もありませんですからですね、海を渡っていったわけです。もう危険がいっぱいでした。でパウロはですね、他の囚人たちと一緒にこのローマ直属の役人でありますこの、百人隊長のユリウスにですね引き渡されまして、ローマへの船旅が始まっていきました。でその船旅はですね、本当に、順調ではなくって、船出はしたもののですね、風向きが悪くて先へ進めません。で結局、まあ、途中の、クレタ島ですね、で、まあ、風が変わるのを待つんですけどもですね、その、まあ、昔の、記録なんですけども、当時の航海でですね、その季節、大変な季節風が吹くわけでして、この一番季節的に安定しているのは、春から夏だったと言われてるんですね。ですからこの夏が過ぎた、もう秋がやってくるわけですよ。その頃に、まあ、この護送を始める。ですから海が荒れてて危険なわけです。それなのに護送を始めたのはですね、結局は、まあ、パウロはですね、まずはローマ皇帝に直接訴えたいという思いもありましたし、また総督にしてみればですね、本当に揉め事の多いこのパウロがいるおかげで、揉め事が多くて治安が悪化する、だからこんなものを早く送り出して、ですね、送り出したかったわけですよ。まあ厄介払いのようなもんですね。で船はですね、このシドンですねから、地中海を西に向かって出発しました。しかしですね、向かい風なんですね。西からこの、東の方から西に向かって吹いてくる風です。で向かい風ですから船はなかなか、進めないわけですよ。でこの頃の船というのは、帆で走りますから、どうもこの頃の船の構造っていうのはですね、うまくできてなかったみたい で特にですねこの秋の初めですから、航海には向かない時に乗り出したわけです。まずはですね、向かい風をこの避けたかったですね。で、先ほど読んでいただいたあの歌詞のちょっと前ですけども、27章の4節からですね、そこから、船出をしたが向かい風のためキプロス島の影を航行し、 キリキア州とパンフィリア州の沖を過ぎてリキア州のミラに着いたと、ね、そこでここで百人隊長はイタリアに行くアレクサンドリアの船を見つけて私たちをそれに乗り込ませたと、記されております。このキリキア州とパンフィリア州の沖を過ぎてでミラに着いたと言ってるんですね。でこのアルキサンドリア行きの船を見つけたと、パウルたちをですねそこに、乗り換えさせたわけです。この船はですねあのアレキサンドリアというのはあの北アフリカですけども、このローマへのこの地中海をですねこの横断する大型船なんですね。本当にこれだったら大丈夫だろうというふうに判断したと思うんですよ。しかしですねその大型の船でもですね西風が強くて進めないわけです。やむなくですねこの風を避けて、ですね島影を伝えまして、クレタ島の南のこの良い港っていうのがありますが、聖書のですね、裏ページのですね、皆さん、パウロのローマへの道と、旅という9番の地図がありますが、それを ご参考に、いただけると分かりやすいかと思います。地中海に浮かぶクレタ島ですね。でそのクレタ島の、下に、良い港というところがありますけどですね、そこなんです。そこに着いたと言ってるんです。でそこで風が収まるのを待ったというんです。その間にですねかなりの時が経って、断食日も過ぎていたので航海はもう危険であったというようにですね27章9節には、記されているわけです。もうパウロは何回か地中海の航海を経験していますのでその危険はよく分かってました。ですからですね、27章の9節から10節にですねこう忠告してるんですよ。皆さん私の見るところではこの航海は積み荷や船体ばかりではなく私たち自身にも危険と多大の損失をもたらすことになりますと言ってるんですねと忠告するんですけども、この百人隊長はですねパウロの言うことよりも船長とか船主の言い分を信用してですね、聞き入れないわけであります。しかしですねこの良い港はですねこの冬を越すのには向かないと。でこの南西と北西に面したクレタ島のですねあのフェニックスというところですね、そのフェニックスの港で冬を越すことになったわけです。でですね、27章の、13節から16節をちょっと、ご覧いただきたいと思います。先ほど読んでいただきましたですね、時に南風が静かに吹いてきたので人々は望み通りにことが運ぶだろうと考えて怒りを上げクレタ島の岸に沿って進んだと。しかし間もなくエウラキロンと呼ばれる暴風が島の方から吹き下ろしてきたと。船はそれに巻き込まれ嵐に逆らって進むことができなかったので私たちは流されるに任せたと。やがてカウダという、小島の陰に来たのでやっとのことで小舟をしっかりと引き寄せることができたと、そのようにですね、記されて、おります。カウダですねというところまで、来ることができたですね。クレタ島のですね、アフリカ側の方ですねのところに、着いたわけですですね。このですね このクレタ島の岸に進んだんですけどもですね、この、エウラキロンというですね、この風が吹いてきた、つまりですね、この、エウラという意味はどうかといったら、ユーラシア大陸ですね、つまりヨーロッパ大陸から吹いてくるそのクロンっていうのはこの嵐です。台風のことですね。あの、インド洋ですね、ではサイクロンという、台風ですねが吹くわけですね。でこの北東の方角からですね、吹いてくるこの、エウラクロンはですね、本当にこの、陸地に近くの船をですね、沖へこう吹き流すんです。ですからですね、沿岸に航海する船にとってはですね、とても危険な、風であったわけであります。で17章の、17節から20節ですね、にこうあります。小舟を船に引き上げてから船体に網を巻きつけ、シルティスの浅瀬に乗り上げるのを恐れて、怒りを下ろして流されずに任せたと。しかしですね、ひどいこの風に悩まされましたんで、翌日には人々はですね、積み荷を海に捨て始めるわけです。で3日目にはですね、自分たちの手で船の道具をこう投げ捨ててしまった。で幾人日の間ですね、太陽も星も見えない、暴風が激しく吹きしたのでですね、ついに助かる望みは全く消え失せとしていたと記されています。マストを倒してですね、風の抵抗をなくす小舟をセンターにつけて、船をできるだけ大きくして怒りを下ろす、船を安定させること、で船を風に流されるままにするわけです。それがですね、当時暴風に出会った時の、この帆船ですね、帆掛け船の最善な、航海の技術であったわけです。しかしですね、27章のですね、21節から、26節です。このこういうもう絶望に近い中でですね、パールは立ち上がって、みんなにを激励するわけです。皆さん、私の言った通りにクレタ島から船出して村出していなければ、こんな危険や損失は避けられたに違いません。しかし今あなた方に進めますと、元気を出しなさい。船は失うか皆さんのうち誰一人として命を失うものはないんですと。私が仕え礼拝している神からの天使が昨夜私のそばに立ってこう言われましたと。パウロ、恐れるな。あなたは皇帝の前に出頭しなければならない。神は一緒に後悔しているすべてのものをあなたに任せてくださったんだ。ですから皆さん、元気を出しなさい。私は神を信じています。私に告げられたことはその通りになります。私たちは必ずどこかの島に打ち上げられるはずですと言ってるんです。それで、27節から28節にはですね、14日目の夜になった時、私たちはアドリア海を漂流していたと。真夜中頃、船員たちはどこかの陸地に近づいているように感じた。そこで水の深さを測ってみると20オルキアあることが分かった。もう少し進んでまた測ってみると15オルキアであったとあります。ついにですね、パニックが起きたわけです。船がこの暗礁に乗り上げることを恐れてですね、船員たちはこの怒りをですね、4つ投げ込んだと。夜の明けるのを待ちわびた。ところが船員たちは 船から逃げ出そうとして船首から怒りを下ろすふりをして小舟を海に下ろしたので、パウロはこの百人隊長と兵士たちに、あの人たちが船にとどまっていなければあなた方は助からないと言ったと。そこで兵士たちは網を断ち切って小舟を流れるに任せたと記されています。夜が明けたから明けた頃、パウロは一同に食事をするように勧めたと。今日で14日もの間、皆さんは不安のうちに全く何も食べずに過ごしてきました。だからどうぞ何か食べてくださいと。生き延びるために必要だからですと。あなた方の頭から髪の毛一本もなくなることはありません。こう言ってパウロは一同の前でパンを取って神に感謝の祈りを捧げてから、それを裂いて食べ始めたと。そこで一同も元気づいて食事をした。船にいた私たちは全部で276人であったと。十分に食べてから穀物を海に投げ捨てて船を軽くしたと、この33節から38節に記されています。まずこの遭難した時にお腹が空いてるだろうということで、パウロはですね、まずですね、食事をさせたわけです。この、お腹を空くということはですね、本当に人を苛立せるわけですよ。そうですよね。私なんかも、本当にお昼ご飯を抜きにするなんていうことはもう考えられないことですよ。本当にね、日曜日なんかもうやっぱ教会学校の先生たちもそうですが、朝8時過ぎからも教会にいらっしゃるしですね。ですからもうお昼になるとお腹が空いてしまう。それから会議なんて言ったらね、もう体が持たないですからね。あの説教終わった後なんかもですね、皆さん、だからまずは、皆さんも愛さん会やるわけですよね。昼食を食べるわけですよ。パウロはですからね、まず人々に食事をさせました。で、落ち着きを取り戻すことにしたわけです。お腹を満たすことで冷静になります。さらに共に祈ることで連帯会をですね、保つことができたわけですよ。ねえ、皆さんそうでしょう。一緒に食事をする、一緒にお祈りをし食事をいただく、何とも言えない連帯感ですね。この前私たちの教会は創立98周年の記念で、ですね、あと洗礼を受けた方もいらっしゃいましたんで、昼食愛さん会を、感謝の愛さん会をしたんですけども、本当に楽しく、できました。みんなで賛美歌を臨唱したりですね、楽しいひとときでした。本当に連帯感というものが生まれますよね。さて、その時このパウロがですね、神様に祈ってこの、パンを裂いたことはですね、神様に全てを委ねる、信頼感をですね、この人々に持つことができたわけですよ。食事をした人たちは本当にこの神様に守られているんだという元気を取り戻して、その、砂浜のですね、あの入り江なる島を見つけました。そして、船を座礁させたわけです。この難破した船からですね、泳いで逃げないように兵士たちはですね、その囚人を殺そうとしたんですが、百人隊長はですね、このパウロの能力を見たんでしょうね。この素晴らしい統率能力はあったわけですよ。で、このパウロを助けたいんでですね、阻止するわけです。このパウロへの信頼がそうさせたわけですよ。そしてこの泳げる者から海にこの飛び込みまして、で、残りの者はこの板切れに座ったりですね、でして、全員が、ですね、上陸してしました。パウロはですね、 予言した通りに全員が助かったわけであります。さてこのパウロの書きましたローマの信徒の手紙の5章の2節から5節にこうあるんですね。苦難は忍耐を、忍耐は連達を、連達は希望を持つことということを、希望は私たちを欺くことはありません。大変有名な言葉ですが、大好きな言葉ですよね。パウロはですね、主イエスキリストに従って苦難の道を行くものとなりました。苦難はそれ自体喜ばしいことではありません。確かにそうです。嫌ですよね。しかしパウロは苦難に価値を見出してるんです。パウロは連達というのは苦難と忍耐から生まれることを自分の信仰体験から分かったんですよ。この連達という意味にはですね、熟練して成長すること、物事に慣れて奥義に達していることと、記されてますが、まあ物の辞書にはですね、この連達の、ですねということなんですが、本当にこの信仰の奥義に達したこのパウロはですね、まさにこの連達の、死であったと言えるんじゃないんでしょうか。絶望している難破船の人々に希望を与えて危機から脱出させることができたのは、この連達したそのパウロの指導があったからじゃないでしょうか。冷静さを持って指導している、沈没寸前のこの船の上で指導者は見事に船長からキャプテンですね、このから囚人のパウロへと交代していたわけですよ。人々はですね、暴風に押し流される船の中で、なすすべのない船船長じゃなくって、本当に力に満ちたパウロを信頼したわけです。今日の私たちの、今日私たちキリスト者のですね、社会的な役割をパウロは示しているんじゃないんでしょうか。それはこの信仰があるから、世の嵐に合わないというような単純なこの理解じゃないんですよ。それどころか、信仰を持つ者、生きている限り世の嵐にあって、世の嵐に翻弄されて不安と恐れに陥り絶望の淵に立たされることもあります。しかし神様を信ずる者はですね、どんな嵐に出会っても耳を澄ませて恐れるなと励ます神の声を聞くことができるんですよ。太陽も星も見えない嵐の中、人の知恵では自分の居場所もわからない時もですね、神様の導きによって行く道を示されるんですよ。そして絶望の中からでも希望を見出すんですよ。苦難は忍耐を、忍耐は連達を、そして連達は希望を生むんですよ。この希望は私たちを欺くことはないんですよ。これは実際私も体験してきました。あの学園紛争の頃、本当に大変でした。でも祈って祈りの中から自分が何を成していったらいいのかということを聞き取っていくことができました。ですから今日を迎えていることができるんだなと思うんですよ。今日はこの後ですね、賛美歌の451番を賛美します。アメイジング・グレイスですね。このジョン・ニュートンという方が作ったですね、作詞してますが、このですね、このニュートンはですね、黒人奴隷を運ぶ、船長であったわけです。この1748年ですが、彼の奴隷船がですね、アフリカからアメリカに向かっていた時ですね、船は大変な嵐に遭遇するわけです。もう助からないと観念するほど、命の危険にさらされた時、ジョン・ニュートンはですね、神様助けてくださいと叫んだそうです。 で嵐も収まった時、このジョン・ニュートンはですね、その母が残してくれたこの片身の聖書を取り出して読み始めるわけです。この人間の力をですね超える神様の存在をこの嵐を通して知ったんですよ。神様は恐ろしい罪にまみれているこのジョン・ニュートンの姿を示されたんですね。奴隷商人として生きてきたこれまでの人生を彼は本当に悔いました。神様はこんな私でも救われますかとひざまずいたんです。そしたらですね、御用しっかりしなさい、あなたの罪は許された、その声を聞いたわけです。でジョン・ニュートンはイエス・キリストを自分の救い主と信じて全く新しい人に変えられたと言われてます。こんな愚かなどうしようもないものを神は救ってくださった。詩の内容はですね、彼の悔い改めと救いの感謝に、満ちているわけであります。くすしき御恵み我を救い、迷いし好みも立ち返りぬと、恐れを信仰に変えたまいし、我が主の恵み尊きかな、思えば過ぎにし全ての日々、苦しみ悩みもまた恵み、我が主の道かい永遠にかたし、主こそ我が盾尽きぬ望み、好みは衰え世を去るとき、喜びあふれる御国に生きる生きんとですね、賛美されますですね。どうしようもない自分も救ってくださった、驚くほどの恵み、なんと優しい響きか、私のようなならず者さえ救われた、かつて私は失われ、今は見出された、何もわからなかったが今は見えていると、アメージング・グレイスは死ぬほどのこの観覧の中から救ってくださった神様へのですね、この感謝の歌なんですね。現代の私たちはですね、神様助けてくださいと祈ることは本当に少ないです。しかしパウロの時代とも、またニュートンの時代ともに何も変わらないんですよ。人生の旅路ではですね、本当にさまざまな出来事に出会えるわけです。しかし、どんな嵐に出会ってもですね、耳を澄ませる。そして、恐れるなと励ます神の声を聞くことはできるんですよ。太陽も星も見えない嵐の中、人の知恵では自分の居場所さえもわからない時もですね、この神様の導きによって行き道を示されるんですよ。そして絶望の中からでも希望を見出すことができるんです。主こそ我が盾尽きぬ望みなんです。どうか皆さん信じてですね、歩み出したい、ね、そのように、願うものであります。どうか皆さんに主の祝福豊かにありますようにお祈りしております。祈りましょう。神様、本当に尽きぬない悩み苦しみ嵐の連続のこの世の旅路であります。しかしあなたは必ず太陽も照らしてください。行き先も分かんない私たちですけども、知恵をくださる、そう信じてどうか神様歩むことができますように、私たちに信仰の力を与えてください。この祈り、主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。